高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週はトヨタの欠陥車の話をしました。もう少し続けてお話してみたいと思います。トヨタリコール、トヨタ自動車が大揺れに揺れている、新しいプリウスのブレーキがおかしい、世界規模のリコールが問題になっている。リコールの基準というのはアメリカと日本では違いがありまして、日本では車両に欠陥があって、その設計だの製作のプロセスに原因があるという時に、メーカーがその不具合の状況ですとか原因ですとか、あるいは改善方針を国土交通省に届けなければいけないと。これは道路運送車両法という法律が決めているのですけれども、そういう措置に入った時には車を速やかに回収して無償で修理するということが義務付けられている。道路運送車両法で決められた基準に達した時に初めてリコールになるということで、そうでなければリコールにならない。例えばフロアマットが適切に使われていればよかったんだということになれば、それはリコールの対象ではない。でもマットがより引っかかりにくいようにペダルを変えるだとか、マットの形を変えるだとかいうことをするというのは、それはリコールとは言わないで自主的な改善の措置ということで、自主改善措置、こういうようなことを言うわけですね。これはアメリカの基準とは大きく違っていて、簡単に言ってしまえば不具合があるという時にはリコールが直ちに問題になるのがアメリカです。日本ではそういうふうになってない。メーカーが大きく保護されている。一言で言ってしまえば、よほどのことがない限りサービスで直すことはあってもメーカーの責任は問われないという構造になっている。文明の利器、役立つツールは同時に非常に危険な刃物でもある。人の心、人の命をも奪いかねない刃物でもあるわけですけれども、そういうツールを作るメーカーがよほどの場合でなければ欠陥に対して対応しなくてよろしいということになっている、この国の安全思想というのは私はとても危ういものだ、不思議な国だとも思います。トヨタどうしたんだという議論が盛んですね。いろいろな論者がいろいろな議論を言っている。安全第一の思想に立ち返るべきだ、この間の販売優位のあの考え方を元へ戻すべきだというような議論が盛んに行われています。私は過分にして、かつてそんなに立派であったのかどうか、このメーカーをよく知りません。最近の盛んな論調を聞いていると、昔は良かったということであるらしいのですけれども、本当だろうか。トヨタに限りませんけれども、よほどの不具合がない限りメーカーは守られるという思想にむしろずっと立ってきたのではなかったか。そのことが今日とんでもない破綻を多くのユーザー、消費者、市民の前に晒しているというだけの話ではないのかという気がしてなりません。だいたいアクセルによって加速をした車、これをブレーキによって制動をかけて止める、これは車の根本的で本質的な機能でありますけれども、走り出す、速度を上げる、減速をする、そして止まる、この全体の関連が効率的、有機的に結びついて車が車として成り立つ。止めようと思った時に、あるいは減速をしようと思った時に止まりもせず減速もしないというツールであると、これは恐るべき武器です。したがって加速の性能に ブレーキ性能が加わった場合にはブレーキが優先し速度が下がり止まるということでなければ車は絶対に行けません。ところが現在の日本の車は基本的にそういう構造になってなかったということが最近議論されています。制動性能に関する恐るべき楽天思想があるのではないだろうかと。急に制動能力を失った時にはどうなるのだと、どうするのだという議論を考えずに来たということが最近ようやく分かった。私はもうそういう話を聞くだけでゾッとします。やっとようやく車の制動性能が加速性能を上回る構造にしようという議論になったというこの国、質を重視し安全第一に立ち戻るといったような議論の危うさを私は感じます。まだ本当に車を安全な道具にしようという思想に立つところに来てない国なのではないかというような悲観論というんでしょうか、厳しい見方、それが本当は必要なのではないか、メーカーを甘やかさてはいけないということを私は強く感じます。いかがでしょうか。今日はここまでにしましょう。